From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
ソルトレークシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから末日聖徒イエスキリスト教会第181回半期総大会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれています。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けします。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第二顧問のディーター F ・ウクトドルフ官庁がこの部会の司会を務めます。兄弟姉妹、末日聖徒イエスキリスト教会第181回半期総大会の第4部会に皆さんを歓迎します。ラジオ、テレビ、インターネット、衛星放送を通じてこの大会に参加している皆さんにご挨拶と祝福をお送りします。この大会には中央幹部と中央補助組織会長会が出席しています。この部会の音楽を担当するのはタバナクル合唱団です。指揮はマック・ウィルバーグ、オルガニストはアンドリュー・アンズワースとクレイ・クリスチャンセンです。聖歌隊が開会の賛美歌永遠の命へ導きを歌いました。続いて導きたまえよを歌います。賛美歌の後、開会の祈りは昨日70人会員から解任されたポール・K・ジブラウスキー長老です。その後、聖歌隊が野のゆりを考えてみなさいを歌います。
Oh. Our kind and gracious eternal Father.
愛に満ちた永遠の父なる神様、この朝ここに集まり、あなた様に感謝を捧げるためにこの祈りを捧げられることに感謝いたします。そしてあなたの御子イエス・キリストに感謝しています。主の贖いの犠牲と全ての人のために捧げられた犠牲に感謝しています。トーマス・エース・モンソン大官庁に感謝しています。私たちは彼を愛しています。また大官庁会と十二使徒とまた指導者たち、そして四十人の皆さんに感謝しています。どうぞ彼ら一人一人を祝福してください。また私たちの愛と感謝をあなたにお伝えしたいと思います。そして全ての人を祝福するイエス・キリストの贖いに感謝しています。私たちが主に信仰を抱くことができますように、そして悔い改めることができますように、そしてバプテスマの儀式を通して交わした誓約を守れますように祝福してください。世界中で働く宣教師のために私たちは祈ります。彼らの信仰と従順に感謝しています。彼らが御霊によって導かれますように、そして備えられた人々のもとに導かれますようにお祈りします。彼らが聖霊を感じますように、私たちはあなた様の与えてくださる知識に感謝いたします。そしてこの素晴らしい集会であなたのしもべから教えを受けることができますことを感謝しています。そしてその教えから私たちが力と知識を受けることができますことに感謝しています。あなた様に、そしてあなた様の御子イエス・キリストに感謝の思いをお伝えいたします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Thank you for this beautiful...
美しい音楽に感謝しています。今朝の最初の話者は大官庁会第一顧問のヘンリー・B・アイリング館長です。アイリング館長のお話に続いて十二使徒定員会のロバート・ D ・ヘイルズ長老がお話しします。その後七十人会長会のタッド・ R ・カリスター長老がお話しします。アイリング館長。
この安息日に末日聖徒イエス・キリスト教会の総大会で話す機会があることに感謝しています。教会員は誰も皆同じ神聖な務めを持っています。私たちはバプテスマを受けたときにその務めを受け入れ、それを果たすと約束しました。モルモン書の偉大な預言者アルマの言葉から、私たちが悲しむ者と共に悲しみ、慰めのいる者を慰めることを望み、また神にあがなわれ第一の復活に預かる人々と共に数えられて永遠の命を得られるように、いつでもどのようなことについてもどのようなところにいても死に至るまで神の証人になると神に約束したことがわかります。
That ye may have eternal life. That is a lofty.
これは神聖な務めであり、神からの約束は輝かしいものです。今日私は励ましのメッセージを伝えます。モルモン書はこの務めを分かりやすく説明しているだけでなく、永遠の命への道に私たちを導いてくれます。私たちはまず慈愛を持つと約束しました。第二に神の証人になると約束しました。第三に耐え忍ぶと約束しました。自分にはこれができているか、どうすればさらによくできるようになるかを知る上で、モルモン書は最良の指針となります。慈愛を持つことから始めましょう。最近どんなことをしたか思い出してください。多くの人が奉仕の日に参加しました。全世界で何千もの奉仕の日が計画されました。生徒たちは評議会でどんな奉仕を計画するか祈って決めました。誰のためにどのような奉仕をし、誰を誘えばよいか分かるよう神に尋ねたのです。シャベルや飲み水を忘れないようにとも祈ったことでしょう。何より大切なのは、奉仕する人も奉仕を受ける人も皆神の愛を感じられるようにと祈ったことです。こうした祈りが答えられたことを少なくとも一つのワードについて知っています。そのワードは120人以上の会員が奉仕に参加しました。地域にある他の教会の敷地は3時間で見違えるようにきれいになり、きついけれども楽しい作業でした。その教会の牧師は感謝していました。その日一緒に働いた人たちの間には連帯感と愛が育まれました。草取りや植え込みの剪定が楽しかったという人もいました。モルモン書の言葉を読むと、彼らがなぜ愛と喜びを感じたのかがわかります。あなた方が腹からのために勤めるのは、取りも直さずあなた方の神のために勤めるのであるということを悟るようにと言ったのはベニヤミン王です。また慈愛はキリストの純粋な愛であって常しえに続く、そして終わりの日にこの慈愛を持っていると認められる人は幸いであるとモルモン書で教えたのはモルモンでした。皆さんが約束を守るならば、主は皆さんと交わした約束を守られます。主のために人に奉仕するならば、主は皆さんに主の愛を感じさせてくださいます。そして慈愛を持つことはやがて皆さんの人格の一部となるのです。人への奉仕をたゆまず続けるならば、すべては良くなるというモルモンの約束が成就したことを感じるようになるでしょう。皆さんは慈愛を持てるようになると神に約束しましたが、 どこにいようと生涯神の証人になるとも約束しました。この約束を守るために一番役に立つ手引きもまたモルモン書なのです。ある名門大学の卒業式でお話をするように招かれたことがあります。学長はゴードン・B・ヒンクレー大官庁を招待したかったのですが、約束が取れませんでした。そこで私が招かれたというわけです。当時私は十二使徒定員会に加わったばかりでした。私を話者に招いた方は私の召しについて理解するにつれ不安になってきました。彼女は私に電話をかけ、あなたの召しがイエス・キリストの証人だということが分かったのですがと言ってきました。そんな話はしないでくださいねときっぱり言い、当大学では神の存在を否定する人を含めてあらゆる信仰を持つ人を尊重しておりますのでと説明しました。そしてですから当大学であなたのその義務を果たしていただくわけにはいかないのですと念を押しました。電話を切った私は疑問を感じました。話者を辞退しますと大学に伝えるべきでしょうか。卒業式は1週間後です。私が来ることはすでに発表されています。私が約束を守らなかったとしたら教会の評判にどんな影響が及ぶでしょうか。神が何をしてほしいと思っておられるかを知るために祈ると答えがありました。ニーファイやアビナダイ、アルマ、アミレク、モーサヤの息子たちのようにすべきだと悟ったのです。彼らは命の危険に迫られながらも大惜しくイエス・キリストを証ししました。もう準備する以外にありませんでした。そこでその大学について徹底的に調べました。話す日が近づくにつれて不安は募り、祈りにも力が入りました。やがて後悔の水が分かれるような奇跡が起こりました。あるニュース記事を見つけたのです。教会が人道支援活動として世界中で行っているようなことをその大学も実践して表彰されていたのです。そこで私は教会もその大学も困窮している人々を助けてきたという話をしました。そして教会とその大学による奉仕を受けた人に注がれた祝福の源はイエス・キリストであると確信していると述べたのです。話し終わると聴衆は皆立ち上がって拍手喝采をしてくれました。驚きましたがまだ少し不安でした。アビナダイに起きたことを思い出したからです。あの時彼の証を受け入れたのはアルマだけでした。しかしその晩開かれた盛大な夕食会で学長はあなたの話の中に神の声を聞いたと言ってくれました。キリストの証人としてこのように奇跡的に良い結果が出ることは私の経験では稀ですが、モルモン書が皆さんの人格や神の証人としての力に影響を及ぼすことは確かです。この書物に出てくる教義と惜しい模範は皆さんに勇気と導きと自信を与えてくれることでしょう。イエス・キリストの皆と福音を述べ伝えている宣教師は毎日モルモン書の言葉を味わうことによって必ず祝福を受けます。救い主の証を子どもの心に伝えようと苦労している両親はモルモン書の言葉と影響力を家庭と家族全員の生活にもたらす方法を探し求めるとき導きを受けることでしょう。このことは実証されています。これが実際に起こっていることは私が出席するあらゆる生産会とあらゆる教会のクラスで目にすることができます。話者や教師は聖文、特にモルモン書を愛しよく理解しています。そして個人の証が心から 心の底から述べられていることがはっきりと分かります。彼らは確信を持って教え、力強く証ししています。バプテスマの約束の3つ目を教会員がよく守っていることは私には分かっています。私たちは耐え忍ぶと誓約しました。生きている限り神の戒めを守るという誓約です。末期がんだと診断された窮地の女性を病室に見舞ったことがあります。私は幼い2人の娘を連れていました。彼女が娘のことを認識できるとは思っていませんでした。私たちが入ると彼女のベッドを囲んで家族が立っていました。彼女は目を上げると微笑みました。妻と私が娘を連れているのを見た時の彼女の表情は決して忘れません。彼女は娘たちを手招きしました。そして起き上がって娘たちを抱きしめると自分の家族に紹介したのです。二人の少女がどんなにいい子か話しました。宮廷で王女を紹介するかのようでした。すぐにおいとまするつもりでした。彼女が疲れているのは確かでした。しかし見ていると年齢を感じさせませんでした。彼女は輝いていて私たち皆に対する愛に満ちていました。彼女は時間が止まったかのようにその瞬間をかみしめていました。彼女は人生の大半を子供たちを死に近づけることに捧げました。復活した救い主が幼い子供たちを一人一人抱いて祝福し喜びの涙を流されたという記述をモルモン書で読んで知っていました。そして同じ喜びを彼女自身ずっと味わってきたので救い主のような愛ある奉仕を最後まで行うことができたのです。同じ奇跡をある男性の寝室で見たことがあります。長年忠実に奉仕してきており休息を受けるに値すると思われるような人でした。この男性は病気のため長期にわたる苦しい治療を受けてきましたが医者からは治らないと言われていました。治療のしようもなければ望みもないと見放されていたのです。奥さんは自宅の寝室に案内してくれました。この男性はワイシャツを着てネクタイを締め新しい靴を履いてきれいにしつらえたベッドの上に仰向けに寝ていました。私が驚いた顔をしているのを見るとクスッと笑ってこう説明しました。あなたから祝福を受けた後で起きよ床を取り上げて働きに行けと召されたらすぐに応じられるように備えておきたかったのです。彼はこれまで忠実に主に仕えてきたのです。この男性は私がよく会う完全に改宗した末日生徒の一例です。彼らは献身的な奉仕の人生を捧げてきた人々です。マリオン・G・ロムニー館長はこのような人たちについて次のように述べました。真に改宗した人の心からはイエス・キリストの福音に反する者への欲望は完全に消え失せます。代わりに神の愛、神の戒めを守る確固とした決意が心を満たすのです。それはイエス・キリストの経験を積んだ弟子たちによく見られる確固とした決意です。娘たちを抱きしめてくれた姉妹や新品の靴を履き起きて主のもとに駆けつける用意をしていた男性のように彼らは最後まで主の命令に従います。皆さんの誰もがそのような人を見てきたことでしょう。モルモン書に戻りましょう。そのような人にまた出会うことができます。ある年老いた忠実な神のしもべの次の言葉を読むと称賛の念に満たされます。あなた方に語っている今でさえ私の全身はひどく震えている。しかし主なる神が私を支えてくださっている。私はモロナイの忍耐の模範から勇気を得ますが皆さんも同じだと思います。モロナイはたった一人で務めを果たしていました。自分の最後が近いことは分かっていました。ではまだ生まれていない人々と敵であった人々の子孫のためにモロナイが書いた言葉に耳を傾けてください。誠にキリストのもとに来てキリストによって完全になりなさい。神の御心に沿わないものをすべて拒みなさい。 もしあなた方が神の御心に沿わないものをすべて拒み、精力と思いと力を尽くして神を愛するならば、神の恵みはあなた方に十分である。モルナイはその証しを教えの最後に書いています。そしてモルモン書の至るところに登場する預言者と同じく、慈愛を持つように進めています。死期が近いことを悟ったモルナイは、救い主に対する証しを付け加えています。モロナイは真に改宗した神の子でした。モロナイのように慈愛に満ち、救い主とその教えについての確固とした惜しい証人になり、固い決意を持って最後まで耐え忍ぶことは私たちにもできるのです。モロナイは私たちに必要なことを教えています。改宗への第一歩は信仰だと言いました。祈りを込めてモルモン書を研究するなら、父なる神とその愛する御子、そして御子の福音を信じる信仰が育まれるでしょう。モルモン書は他のどの書物よりも皆さんを神に近づけてくれます。人生を好転させてくれます。伝道時代の同僚がしたことを皆さんにもお勧めします。この同僚は10代のこと家出をしました。幸せを求めて家を出るときに持って行った箱に家族の誰かがそっとモルモン書を入れました。歳月が過ぎました。世界を転々としました。孤独で不幸せだった日、その箱が目に留まりました。箱の一番底にモルモン書があることに気づきました。彼はその書物の中の約束を読み試してみました。そしてそれが人生を変えました。最高の夢に勝る幸せを見つけたのです。皆さんのモルモン書は日々の責任や活動に追われて忘れ去られているかもしれません。モルモン書を頻繁に深く研究するよう強くお勧めします。モルモン書にはイエス・キリストの完全な福音があります。神の御言に身元に帰るただ一つの道なのです。私の確かな証を申し上げます。神は生きておられ、皆さんの祈りに応えてくださいます。イエス・キリストは世の救い主です。モルモン書はイエスが生きておられ、復活した生ける救い主であられることの誠の証です。モルモン書はイエス・キリストについての誠の証です。イエス・キリストの聖なる御名によって申し上げます。アーメン。
この安息日の朝、私たちの救い主が生きておられることに感謝し、証しいたします。主の福音が預言者ジョセフ・スミスにより回復されました。モルモン書は真実です。今日私たちは生ける預言者トーマス・S・モンソン大官庁により導かれています。とりわけイエス・キリストの贖いと贖いがもたらす永遠の祝福について厳粛に証しいたします。この数ヶ月間、救い主の贖いの犠牲と私たち一人一人のために永遠の捧げ物を捧げるために、主がいかにご自分を備えられたかについてさらに研究し学ぶ機会がありました。主がご自分を備える時期は、準備は前世で始まりました。主は御父を待ち望み、こう言われました。あなたの御心が行われ、栄光は常しえにあなたのものでありますように。その瞬間から今日まで、主はご自分の選択の自由を行使して天父の計画を受け入れ実行されているのです。聖文は主が少年の頃御父の御業を行っていたと述べ、ご自分の務めの時が来るのを待っておられたと教えています。30歳の時、主は困難な誘惑に遭いましたが、サタンを退けと言って誘惑を退けました。ゲッセマネでは御父を信頼し、しかし私の思いではなく御心がなるようにしてくださいと言われ、ご自分の選択の自由を行使して私たちの罪のために苦しまれました。裁判での屈辱と 十字架での苦悶の中、主は御父を待ち望み、自ら進んで私たちの背きのために差し貫かれ、私たちの罪悪のために傷つけられたのです。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばれた時でさえ、主は御父を待ち望み、ご自分の選択の自由を行使して敵を許し、母親を心にかけ、命やつき、この世の使命を終える最後の瞬間まで耐え忍ばれたのです。私はよく次のように考えました。神の御子、主の聖なる預言者たち、そしてすべての忠実な生徒たちが天の御父の御心を行おうと努力している時でさえ、試練や苦難を受けるのはなぜなのだろうか。特に彼らにとって試練があまりにも厳しいのはなぜなのだろうか。少年時代に病を、そして生涯にわたり迫害によって苦しんだジョセフ・スミスについて考えます。救い主と同様、彼は王神よ、あなたはどこにおられるのですかと叫びました。けれども孤独だと思われた時でさえ、選択の自由を行して主を待ち望み、天の御父の御心を成し遂げました。ノブを追われて大平原を渡った開拓者の先祖たちのことを思います。彼らは病気や貧困、死に遭遇してさえも選択の自由を行して預言者に従いました。なぜそのような惨憺たる苦難を経験したのでしょうか。一体何のために、どんな目的があったのでしょうか。このような問いかけをするとき、人生の目的は経験を通して進歩成長し強められることだと分かります。どのようにそれを行うのでしょうか。聖文はその答えを主を待ち望むという簡潔な一言で表しています。試しや苦難は誰にでも与えられます。苦難の中でも選択の自由を行使して御子に従うということを私たちは示すのです。状況がどんなに困難であろうと、これらのことはすべて私たちに経験を与え、私たちの益となることを学ぶ機会が与えられているのです。苦難の意味をいつも理解できるというわけではありません。時には王神よ、あなたはどこにおられるのですかと尋ねたくなることでしょう。伴侶を亡くした夫や妻、家族が経済的に苦しんでいる時の父親、子供が道を誤った時の母親と父親は悲しみに暮れて、そのように叫ぶのではないでしょうか。しかし夜はよもすがら泣き悲しんでも、朝とともに喜びが来るのです。そして信仰と理解力が増し始めると、御心が行われますようにと言いながら立ち上がって主を待ち望むことを選ぶのです。では主を待ち望むとはどういう意味でしょうか。聖文では待つとは望む、期待する、信頼するという意味です。主を望み信頼するには、信仰、忍耐、謙遜、柔和、寛容、戒めを守り最後まで耐え忍ぶことが必要です。主を待ち望むとは、信仰の種を植え、非常な熱意と忍耐を持って養うことです。救い主が神である天の御父に祈られたように、御国が来ますように、御心が行われますようにと、全身全霊で救い主イエス・キリストの御名によって祈ることです。主を待ち望むとは、なすべきことがすべてわかるように心の中で深く考えて、 聖霊を受けるという意味なのです。聖霊の導きに従うとき、困難は忍耐を生み出すことが分かります。完全なものとされるまで忍耐し続けることを学ぶのです。主を待ち望むとは、完全な希望の輝きを持ち、信仰にしっかりと立ち、力強く進むことです。それはキリストの功徳にだけ頼り、主の恵みにより、おお主よ、私たちの思いではなく御心が行われますようにと言えるようになることです。私たちは主を待ち望むとき、いつの日かあらゆる苦難を離れて休めると理解しながら、確固として動かずに神の戒めを守ります。そして私たちを苦しめたすべてのことは、私たちの益のために共に働くことを信じて確信を捨てません。苦難にはあらゆる種類のものがあります。ヨブの経験は私たちにどのような忍耐が求められるかを思い起こさせます。ヨブは持てるものすべて、土地と家と家畜、家族、名声、健康、精神的な安定さえも失いました。にもかかわらず、主を待ち望み、自らの力強い証を述べたのです。私は知る、私をあがなう者は生きておられる、後の日には彼は必ず地の上に立たれる。私の皮がこの世に滅ぼされた後、私は肉にあって神を見るであろう。たとえ主によって殺されても、私は主を信頼しよう。しかし私たちは、ヨブ預言者救い主の類まれな模範をもってしても主を待ち望むのが難しいことがあります。特に私たちのために用意された主の計画と目的を十分に理解できないときです。主の計画に対する理解はほとんどの場合、教えに教え、そして教訓に教訓として与えられます。私の人生の中で時々祈りの答えを受けない理由は、まだ私に準備ができていないからなのです。主は答えてくださるときは大抵、ここにも少し、そこにも少しなのです。それは私にはそれだけしか耐えられないから、あるいはそれだけしか進んで行わないからなのです。忍耐力を与えてくださいと祈りながら、今すぐにくださいと祈ってしまうこともあります。レビド・マッケ大官長は若い頃、福音が真実だという証を祈り求めました。何年も経ってからスコットランドで伝道しているときに、ついにその証を得ました。大官長はこう書いています。心からの祈りはいつかどこかで答えられるという確信を得た。主の答えがいつどのようにして与えられるか分かりませんが、主の時に主の方法で与えられます。来世に行くまで待たなくてはならない答えもあるでしょう。主の祝福は、祝福主の祝福や家族に与えられた祝福の中には、それに当てはまるものもあるでしょう。主は必ず約束を果たされると信じましょう。主の祝福はこの世に限ったものではなく、永遠の祝福なのです。主を待ち望むことにより、私たちを待ち望んでいる人がたくさんいるという貴重な発見をします。子どもたちは私たちが忍耐力、愛、理解を示すよう待ち望んでいます。親は私たちが感謝と思いやりを示すのを待ち望んでいます。兄弟姉妹は私たちの寛容や憐れみ、許しを待ち望んでいます。伴侶は救い主が一人一人を愛してくださったように、私たちも愛してくれるのを待ち望んでいます。私たちは肉体的な苦しみに耐えるとき、いかに多くの人が私たちを待ち望んでいるか、次第に気づくようになります。 マリアとマルタのような女性たちに対しても、良きサマリア人のように病人を解放し、弱い者を助け、精神的、肉体的に病んでいる者を世話する全ての人に対しても、愛にあふれた天の御父と御子が感謝しておられることを感じます。日々キリストのように教え導き奉仕するとき、皆さんは主を待ち望み天の御父の御心を行っているのです。主はこう断言しておられます。私の兄弟であるこれらの最も小さい者の一人にしたのは、すなわち私にしたのである。主は皆さんの犠牲と皆さんの悲しみをよくご存知です。皆さんの祈りを聞いておられます。信仰を持って主を待ち望み続けるとき、主の平安と安息が皆さんに与えられます。私たち一人一人は自分の理解と想像をはるかに超えるほど深く主に愛されているのです。互いに対してもっと優しく、また自分自身に対してももっと優しくなりましょう。主を待ち望むとき、私たちは主なるキリストの贖罪により聖徒となり、従順で柔和で謙遜で忍耐強く愛にあふれたものとなり、子供が父に従うように主が私たちに合わせるのがふさわしいとされる全てのことに喜んで従うことを覚えておきましょう。救い主がゲッセマネの園で御父に示された従順はそのようなものでした。主は弟子たちに、私と一緒に目を覚ましていなさいと頼みました。しかし三度戻ってみると弟子たちはもう眠っていました。御そばには弟子たちも、そして最後には御父もおらず、救い主は私たちのあらゆる苦痛と苦難と試練を受けることをお選びになったのです。御使いが使わされて主を力づけましたが、その苦い杯を飲まずに身を引くことができればそうしたいとさえ思われました。しかし御心が行われますようにと言いながら御父を待ち望み、お一人で酒舟を踏まれたのです。この末日の十二使徒の一人として、私たちが生涯にわたり強められ、主と共に目を覚まし主を待ち望むようにお祈りします。私も皆さんもそれぞれのゲッセマネにおいて決して一人ではないことを感謝します。私たちを見守っておられる主はまどろむこともなく眠ることもないのです。この地上や幕の向こう側にいる主の天使たちは私たちの周囲にいて私たちを支えています。次の主の約束は真実であると特別に明かします。主を待ち望む者は新たなる力を得、わしのように翼を張って登ることができる。走っても疲れることなく、歩いても弱ることはない。信仰を持って力強く歩むことにより主を待ち望み、御心が行われますようにと祈り、主の身元に名誉の帰還をすることができますように、救い主、贖い主イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。
何年も前に私の先祖は初めてモルモン書を手にし、モルモン書を開いて少し読むとこう述べました。この書物は神か悪魔のどちらかによって書かれたものだ。それを書いたのが誰かを調べよう。10日間で2度すべてを読み終えた後、こう断言しました。悪魔はこれを書けなかったでしょう。神からのものに違いない。それがモルモン書の素晴らしい点です。すなわち中立はなく、主張されている通りに神の言葉であるかそうでないかです。この書物はただ単に道徳や神学の解説書、あるいは洞察に満ちた文書の収集ではなく、すべての箇所が神の言葉なのです。ジョセフ・スミスは神の天使により古代アメリカの預言者たちの記録が収められている金版に導かれ、神の力によってその版を翻訳したと宣言しました。 それが真実であれば、モルモン書はまさに聖なる書物です。でなければ洗練されたものではあってもまやかしものです。 C.S. ルイスは救い主を受け入れるか拒むか選ばなければならない時のジレンマについて語っています。それも同様に中立はありません。私はここで人々が主についてしばしば語る愚かな言葉を口にしないように申し上げたい。それは私はイエスを偉大な道徳の教師としては受け入れるが、神としては受け入れないというものである。これを私たちが決して口にすべきでないことである。あなたは自分で選ばなければならない。この男が過去にも現在にも神の子なのか、それとも狂人か、それ以下のものなのか。しかし彼に対して偉大な人間の教師という意味のない考えを持つのはやめようではないか。そのような選択を主は私たちに許されてはいない。主にはその意図はなかったのだ。私たちはモルモン書について簡潔な選択をしなければなりません。神からのものか悪魔からのものかです。他の選択はありません。この書物の本質を判断するテストを受けてみましょう。次の聖文は皆さんを神に近づけるか悪魔に近づけるか考えてください。キリストの言葉をよく味わうように、見よ、キリストの言葉はあなた方がなすべきことをすべて告げるからである。愛情の深い父親の次の言葉はどうでしょうか。我が子らよ、覚えておきなさい。あなたたちは神の御子でありキリストである贖い主の岩の上に基を築かなければならないことを覚えておきなさい。預言者の言葉はどうでしょうか。キリストのもとに来てキリストによって完全になりなさい。モルモン書の言葉が悪魔によって書かれたのでしょうか。救い主が悪霊たちを追い出された後、パリサイ人たちは救い主がそうしたのは悪霊の頭ベルゼブルによると主張しました。救い主はそのような考えは無意味だとしてこう言われました。おおよそ内部で分かれ争う国は自滅し、内輪で分かれ争う国は立ち行かない。そしてこう断言されました。もしサタンがサタンを追い出すならば、それは内輪で分かれ争うことになる。それではその国はどうして立ち行けよう。すでに引用した聖文が救い主を礼拝し愛し奉仕するように教えているのであれば、どうしてそれが悪魔からのものでありえましょうか。もしもそうであれば、救い主が言われたように内輪で分かれ争って自分の王国を滅ぼし存在できない状態となるでしょう。偏見を持たずにモルモン書を読む人は、私の先祖と同じ結論を出すでしょう。悪魔はこれを書けない、神からのものに違いないと。キリストについて教える聖書がすでにあるのに、なぜモルモン書がそれほど重要なのでしょうか。キリスト教の教会が基本的に同じ聖書から教義を得ている中、なぜ世の中にこれほど多くの教会があるのかと不思議ではありませんか。それは聖書を異なって解釈しているためで、解釈が同じであれば教会は一つだったでしょう。主が望んでおられる状態ではありません。パウロは主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つと述べているからです。この一つの状態になる助けとして主は神聖な証人の立法を定められました。パウロは言っています。すべての事柄は二人か三人の証人の証言によって確定する。聖書はイエス・キリストについての証であり、モルモン書はもう一つの証です。この第二の証がなぜそれほど重要なのでしょうか。次の図が役立つかもしれません。紙の上の一つの点を通る直線は一体何本引くことができますか。その答えは無限です。一つの点が聖書を表し、その点を通るように引いた数百の直線が聖書の異なる解釈を表し、またその解釈のそれぞれが異なる教会を表すと仮定します。紙の上にモルモン書を表す第二の点があればどうなるでしょうか。これら二つの基準点、すなわち聖書とモルモン書の間に何本線を引けるでしょうか。一本だけです。これら二つの証によりキリストの教義の解釈はただ一つとなります。モルモン書は主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つだと聖書で教えられている教義を確認し明確にし統一する証の役割を果たしています。例えば救い主がニコデモに、誰でも水と霊とから生まれなければ神の国に入ることはできないと述べられたにもかかわらず、バプテスマが救いに不可欠であるかどうかについて人々は混乱しています。 しかしモルモン書はこの件に関するすべての疑いを取り除きます。また神はすべての人に悔い改めて神の御名によってバプテスマを受けなければならないと命じておられる。そうでなければ人は神の王国に救われない。偉大な模範者である救い主がバプテスマを受けになった方法が聖書に述べられているのに、今日の世にはさまざまな方法によるバプテスマが存在します。イエスはバプテスマを受けるとすぐ水から上がられた。イエスはまず水の中に降りていかずに水から上がる必要があったでしょうか。この件に関して不一致がないように、モルモン書はバプテスマの適切な方法に関する教義を教えています。あなた方はその人を水中に沈めなさい。人が存在するようになってから4000年間、聖書そのものが神の啓示の規範を明かししているにもかかわらず、多くの人は聖書で啓示は終わったと思っています。このような一つの間違った教義はドミノのように正しい教義を倒していきます。啓示は終わったという考えによって、神が昨日も今日も常しえに変わらないお方であるという教義が倒されてしまいます。まことに主なる神はそのしもべである預言者にその隠れたことを示さないでは何事もなされないとアモスが述べた教義が倒されてしまいます。また神は人を偏り見ない方であり、すべての時代のすべての人に語りかけられるという教義が倒されます。しかし幸いなことにモルモン書は啓示は続くという真理を再確認しています。さらに神の啓示を否定して啓示は止んでしまった、今は啓示もないというあなた方に私は告げる、神は昨日も今日も常しえに変わらないお方であるということを読んでいないのか。変わることのない神は古代に語られたのであれば、同様に現代にも語られるということです。キリストの贖罪に関するモルモン書の話以上に力強く感動的なものはありません。救い主が皆さんの罪の下に身を落とされ、主の憐れみの力が及ばない罪はなく、皆さんの苦闘に対して主の優れた癒しの力による救いがあるという明白な証を皆さんの心に刻んではどうでしょうか。モルモン書を読んでください。モルモン書はキリストの贖罪が無限であることを教え証しします。なぜならキリストの贖罪は人が知るあらゆる弱さを補い包括し、それに打ち勝つからです。モルモン書が次のように大胆に宣言していても不思議ではありません。キリストを信じればこれらの言葉を信じるようになるであろう。これらの言葉はキリストの言葉だからである。聖書とともにモルモン書はキリストの教義とキリストの神聖の必要不可欠な証です。善を行わなければならないことを全ての人に教えています。一つの種、信仰、バプテスマに導くのです。モルモン書が私たちの生活にとって非常に重要なのはそのためです。数年前、カナダのトロントで教会の礼拝行事に出席しました。14歳の少女が学校で友達の一人と宗教について話したことを分かち合ってくれました。友達は彼女に、あなたの宗教は何？と尋ねました。彼女は、末日聖徒イエスキリスト教会モルモンよと答えました。友達は、私その教会を知ってるわ、本当じゃないって知ってると言いました。どうしてわかるの？と聞かれ、友達は調べたからと答えました。モルモン書を読んだことがあるの？答えは、いや、ないわでした。そこでこの素敵な若い女性は言いました。それでは調べたことにはならないわ。私はモルモン書をすべて読んだ上でそれが本当だと知ってるのよ。私もモルモン書を何度も読みました。私は先祖と同じように厳粛に証しします。これは神からのものです。イエス・キリストの御名により、アーメン。これから聖歌隊と全体で賛美歌11番、感謝を神に捧げんを歌います。賛美歌の後、中央若い女性会長のイレイン・S・ダルトン姉妹がお話しします。ダルトン姉妹のお話の後、十二使徒典委員会のエムラセル・バラード長老がお話しします。その後、聖歌隊が身胸のまま行かんを歌います。 This is the 181st... 松実聖徒イエス・キリスト教会第181回反基礎大会の模様をお届けしています。
どのような言葉も新しい父親が初めて我が娘を抱く神聖な瞬間を言い表すことはできません。今年の夏、我が家の3人の息子にそれぞれ長女が生まれました。体格の良いラグビー選手であるジョンが初めて長女を抱くのを眺めていると、ジョンは娘を大切そうに優しい顔で見つめ、それから私の方を向いて、女の子はどうやって育てればいいの?と尋ねるような表情をしました。今朝は我が家の息子たち、そして全ての父親にお話しします。ますます有害になる現代の世の中で、父親はどうすれば幸福で分別のある娘を育てることができるでしょうか。答えは主の預言者が教えています。簡潔で真実の答えです。父親が娘にできる最良のことは、彼女の母親を愛することです。皆さんが娘の母親をどのように愛するかで、娘に優しさ、忠実さ、敬意、思いやり、献身的な愛について教えます。娘は皆さんの模範を通して、若い男性に期待するべき振る舞いや将来の伴侶に求めるべき性質を学びます。皆さんが妻を愛し、尊ぶ姿を通し、それに満たない相手と妥協して結婚してはいけないことを娘に示すことができます。皆さんの模範は娘に女性を尊ぶことを教えます。彼女が天の御父の娘であり、御父に愛されていることを示しているのです。日の境の結婚であるように、娘の母親を愛してください。この世と永遠にわたる神殿結婚は、最大限の努力を払い最優先事項とする価値があります。ニーファイはアレノで神殿を完成させて初めてこのように述べました。そして私たちは幸福に暮らした。幸福に暮らす方法は神殿にあります。つまり誓約を守ることです。誓約を軽んじたり、妻や家族に対する決意を揺るがせたりするような影響力が生活や家庭に入り込む隙を決して作らないでください。 若い女性では皆さんの娘が神の娘であることと神殿と神殿結婚の祝福を受けるために徳高くありふさわしさを保つことの大切さを理解できるように助けています。彼女たちに神聖な誓約を交わして守ることの大切さを教えています。神殿に参入するにふさわしい生活をすることを今から決意すること、そしてその目標を妨げたり遠ざけさせたり受ける資格をなくさせたりするものは何でも拒むように教えています。父親である皆さんの模範は私たちの言葉よりも大きな影響を及ぼします。若い女性は父親のことを心配します。多くの若い女性の最大の望みは家族として永遠に結ばれることです。自分が神殿に参入するときや神殿で結婚するときに父親にも同席してほしいと思っています。どうか皆さんの娘の近くにいて神殿に入る準備をしたり神殿に入るふさわしさを保てるように助けてください。彼女が12歳になったら神殿に頻繁に連れて行き先祖や他の人々のためにバプテスマを受けられるようにしてください。彼女はそのような思い出をいつまでも忘れないことでしょう。現代の文化は族長及び父親としての皆さんの役割を少しずつ蝕み、最も大切な責任を軽んじさせようとします。これらの役割と責任は神によって定められたもので、皆さんは父親として愛と義を持って自分の家族を管理しなければなりません。また生活必需品を提供し、家族を守るという責任を負っています。父親の皆さん、皆さんは家庭と妻、子どもたちの守り手です。今日、家族の思いや霊に悪が侵入するのを防ぐことは簡単ではありません。これらの影響力は家庭の中にたやすく入り込めます。サタンはとてもずる賢いので、ドアを壊して入り込む必要はありません。父親の皆さんは徳の擁護者となるべきです。親権者は徳高き人です。すなわち清い思いを抱き汚れのない行いをする人です。徳は神の属性である神聖さに近いものです。若い女性の特質はキリストの属性でありそれには徳も含まれています。私たちと共に徳に立ち返るよう世の人々に呼びかけてください。そのためにはあらゆる悪や神の神権を持つ者にふさわしくないものをすべて取り除き徳高く清くなければなりません。
絶
えず徳であなたの思いを飾るようにしなさい。そうするときに神の前においてあなたの自信は増し聖霊は常にあなたの伴侶となるであろう。ですから娯楽メディアや紙面で皆さんが目にするものを慎重に選んでください。皆さんの個人的な徳は娘だけでなく息子にとっても真の強さと道徳的な勇気の手本となります。自分の生活、家庭、子どもの人生において徳の守り手となることで皆さんは妻や娘に真の愛を示します。皆さんの清さが皆さん自身に力を与えてくれます。皆さんは法律上の保護者であること以上に娘の守り手です。娘の人生に関わってください。娘の成功と幸福に対する皆さんの標準、期待、希望、夢を伝えてください。彼女と個人的に話し彼女の友達について知り時期が来たらボーイフレンドについても知ってください。教育の大切さを理解できるよう助けてください。慎み深さの原則が守りとなることを理解できるよう助けてください。神の娘という身分に適した御霊を招く音楽やメディアを選べるように助けてください。娘の生活に積極的に関わってください。そしてもし10代の時期に娘が時間までにデートから帰宅しなかったら迎えに行ってください。彼女は抵抗して皆さんのせいで社交生活が台無しになったというかもしれません。しかし内心では皆さんが彼女を愛していて守り手となろうとするほど大切に思っていることを知るでしょう。皆さんは普通の男性ではありません。前世で惜しくあったために皆さんは指導者となり神権の力を持つ資格を得ました。前世で非常に深い信仰と良い行いを示した皆さんは同じことをする目的でこの世に来ました。神権は皆さんを特別なものとします。数週間後には我が家の3人の息子はそれぞれの娘を命名し祝福を授けるでしょう。それをはじめとして孫娘たちが今後も父親から多くの神権の祝福を受けるように願っています。 彼女たちが世の中で育っていくにはその祝福が必要だからです。皆さんの娘は真剣を尊び、将来築く家庭と家族にも真剣が欲しいと決心するでしょう。真剣の権利は天の力と不可分のものとして結びついていて、義の原則に従ってしか制御できないということをいつも覚えていてください。父親である皆さんは娘のヒーローです。父は私のヒーローでした。私は毎晩玄関先の階段で父が仕事から帰ってくるのを待っていました。父は私を抱き上げてくるりと回し、自分の大きな靴に私の足を乗せて一緒に踊りながら家の中へ入っていきました。父の足跡をたどるのが好きでした。今でもそうです。皆さんの証が娘に力強い影響を及ぼすことを知っていましたか？私は父に証があったことを知っています。彼が主を愛していたことも知っています。そして父が主を愛していたので、私も主を愛するようになりました。父が夫を亡くした姉妹たちを気にかけていたことも知っています。隣に住んでいた夫を亡くした姉妹の家にペンキを塗るために休暇を取ったからです。私はそれが我が家の最高の休みだったと思いました。父がペンキの塗り方を教えてくれたからです。皆さんが娘と一緒に時間を過ごし、証を分かち合う方法を探すなら、娘の人生にいつまでも続く祝福を与えることでしょう。モルモン書の中でエイビ氏は父親が驚くべき次元を受けたことを聞き回収しました。彼女はその後何年もの間自分の証を心に秘め、非常に邪悪な社会の中で義にかなう生活を送りました。やがて彼女がもう黙ってはいられない時がやってきて、家から家へ走り、自分の証と王宮で目にした奇跡を伝えました。エイビ氏の回収と証の力はその町全体を変える助けとなりました。彼女の証を聞いて主に帰依した人々は皆二度と道を踏み外さず、その息子たちがあの2000人の若者になったのです。賛美歌にあるように、神の人よ立ち上がりなさい。これは神の聖なる神権を持つ皆さんへの呼びかけです。皆さんが司令官モロナイのような人となるように願っています。彼は屈強で勢いのある人であり、完全な理解力を備えた人であり、確固としてキリストを信じた人であった。もし過去現在未来のすべての人がモロナイのようであれば、見よ、地獄の力でさえも常しえにくじかれてしまい、悪魔は決して人の子らの心を支配する力を持たないであろう。兄弟、父親、若い男性の皆さん、皆さんの内なる気高さに対して忠実であってください。ではどのように娘を育てればよいのでしょうか。彼女の母親を愛してください。家族を神殿へ導き、徳の守り手となり、神権を尊んで大いなるものとしてください。皆さんは天の御父の王女を託されています。彼女たちは徳高い選ばれた女性です。皆さんが彼女たちを見守り、強め、徳高い模範を示し、救い主の模範に従うことを教えるように願っています。主は生きておられます。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Robert, on behalf of all of us, we extend our deepest love and are so grateful you're here this morning. Well, since last April's general conference,
前回4月の総大会以来、名前の大切さということについて何度も考えることになりました。この数ヶ月の間に孫が何人か誕生したのです。ついていけないのではないかと思うほど次々に生まれてくるのですが、家族が増えるのはいつでも嬉しいものです。どの子にも両親が選んだ特別な名前が付けられました。子供は生涯その名前で知られ、他の人と区別されます。これはどの家族でも同じです。またそれは世界の宗教についても同じです。主イエス・キリストも彼ご自身の 教会に明確な名前をつけることがどんなに大切かご存知でした。教義と誓約第115章ではイエスご自身がこの教会の名前を宣言しておられます。私の教会は終わりの時にマトゥディツ聖徒イエスキリスト教会と呼ばれなければならない。ベニヤミン王はモルモン書の時代に民に次のように教えました。キリストの御名を受けて神と誓約を交わしたあなた方は皆生涯の最後まで従順であってほしい。これこそが背かなければ決して消されることのない名であなた方に与えると言ったその名であることを覚えてほしい。だからこの名があなた方の心から決して消えてなくならないように戒めに背くことのないよう注意しなさい。私たちはバプテスマの水に入るときにキリストの御名を身に受けます。そのバプテスマの清めの効果は毎週聖餐をいただいて進んで御子の御名を受けいつも御子を覚えると約束するときに更新されます。神が愛しておられる一人子の御子の御名を身に受けることがどんなに素晴らしいことか知っていますか？それがどんなに重要なことか理解しているでしょうか？人を救うことのできる名は救い主の御名以外天下にありません。覚えていると思いますがボイド・K・パッカー会長は前回4月の総大会で教会の名称の大切さについて話し啓示に従って私たちはこの教会をモルモン教会ではなくマトゥディツ聖徒イエス・キリスト教会と呼んでいますと説明しました。教会の正式名称は非常に大切です。そこで聖文に記された啓示と1982年と2001年の大官庁会の手紙に記された指示とこの件について述べた人たちの言葉すなわち教会員は教会の名前がイエス・キリストの名前で人々に知られるように努力し教えるべきであるという言葉を繰り返します。この名称は主ご自身が終わりの日にこの教会を呼ばれる名前です。主の教会を他のあらゆる教会から区別する名前なのです。回復された教会に救い主はなぜこれほど長い名称をお与えになったのか私はこれまでよく考えました。確かに長い名称のようですがどのような教会かを説明する言葉だと考えれば実に簡潔率直で明快な言葉です。これほど短く直接的にはっきり説明する方法が他にあるでしょうか。どの言葉も明快で欠かせません。最初にある英語の The は回復された教会が世界宗教の中で占める独自の位置を示しています。イエス・キリスト教会という言葉は主の教会であることの宣言です。イエスはモルモン書の中で教えています。私の名で呼ばれなければどうして私の教会であろうか。ある教会がモーセの名で呼ばれればそれはモーセの教会である。しかし私の名で呼ばれ人々が私の福音の上に築かれていればそれは私の教会である。
末
日という言葉は教会がイエス・キリストが地上におられた時に設立されたと同じ教会でありこの末日に回復されたことを説明しています。廃墟のため今の時代にキリストの誠の完全な教会を回復する必要があったことを私たちは知っています。聖徒とは教会員が主に従ってその御心を行い戒めを守ろうと努めて再び主と天の御父の御前に住めるよう備えていることを意味します。聖徒とはキリストに従うことを誓約して清く生活しようとする人を簡潔に表す言葉です。救い主が教会にお与えになった名称は会員が何者で何を信じているかを正しく伝えています。イエス・キリストが全人類の救い主贖い主であると信じています。 イエスは悔い改めるすべての人をあがない、死の縄目を断ち、死者が復活できるようにしてくださいました。私たちはイエス・キリストに従います。ベニヤミン王のように再びお伝えします。この名をいつも心にしっかりと記しておくことを忘れないようにと。私たちはいつでもどのようなことについてもどのようなところにいてもイエスの証人となるように求められています。一つはイエスに従い主の教会に属することを進んで人に伝えるということで、確かに愛と証しを持ってこれを実行したいと思っています。主の教会の会員であることを簡潔にはっきりと、しかし謙遜に伝えることにより、また末日生徒、つまり末日の弟子であることにより、私たちは主に従っているのです。
人
や組織にニックネームが付けられることがよくあります。それは名前を短くしたものであったり、ある出来事から由来したり、外見その他の特徴から付けられたりします。ニックネームには本来の名称に並ぶ地位も重要性もありませんが、名前として通用します。昔も今も主の教会にはニックネームがありました。新約聖書の時代、生徒はキリストを信じると公言していたのでクリスチャンと呼ばれていました。最初は敵対者たちが軽蔑的に使っていたのですが、今では他と区別する名称になっており、クリスチャンの教会と呼ばれることに誇りを感じます。この教会の会員はイエス・キリストについてのもう一つの証であるモルモン書を信じているためにモルモンと呼ばれてきました。ある人たちはモルモンという言葉を教会を離れていろいろな分派を形成した人たちのことも含めてより広い意味で使おうとしているようです。そのような使い方は混乱を招きます。教会が多彩主義者や原理主義者と混同されないよう、モルモンという言葉の使い方に気を使ってくれているメディアの方々に感謝しています。はっきり言わせてください。モルモン原理主義であれ、当教会に類似したどのような名称を名乗る人々であれ、多彩主義の団体は末日聖徒イエスキリスト教会とは何の関係もありません。モルモンは教会の正式名称ではなく、そもそも教会初期の迫害の時期に敵対者がつけた呼び名です。ですが個々の会員を呼ぶ場合には受け入れられ、適切な使い方であればモルモンという名称をやめる必要はありません。しかし教会員はこれからも教会の正式名称、正しい名を使うべきです。言い換えれば、教会員はモルモン教会という言葉を避け、他の人々にもその呼び名を使わないようお願いするべきです。長年世界を回ってきましたが、モルモン教会の人かと聞かれたことが何度もあります。いつもこう答えました。私はイエス・キリストの教会の会員です。私たちはモルモン書を信じています。この書物は古代アメリカの預言者であり指導者であった人にちなんでその名前が付けられ、イエス・キリストのもう一つの証でもあるのです。それで時々私たちはモルモンと呼ばれるのです。必ずよく分かってもらった上、完全な福音が末日に回復されたことを説明できたことが何度もありました。兄弟姉妹の皆さん、主が命じられたように教会の正式名称を使って答えることのでどんな影響が生まれるか少し考えてみてください。それにすぐ正式名称は使えない場合は、せめてイエス・キリスト教会の会員ですと言って、後で末日聖徒のと説明してください。モルモン .org や教会が主催するさまざまな広告についてはどうでしょう。すでに述べたように教会員をひとまとめにしてモルモンと呼ぶのがふさわしい場合もあり、実際 教会員でない人はこの名称で教会を検索してきます。しかし実際にモルモン .org を開いてみると、その中には教会の正しい名称の説明があり、このサイトのどのページにも正式名称が表示されています。一般の人がこの教会を探したり、ウェブサイトにログインするときに正式名称を打ち込むことを期待するのは現実的ではありません。現実に即したこの方法は今後も続くでしょう。一方で教会員は可能な時にはいつも教会の正式名称を使うべきです。家庭や教会の活動、日々の交流の中で末日聖徒イエスキリスト教会という名称は、私たちがその名前で知られるようにと主がお定めになった名前なのだということを明確に伝える習慣をつけましょう。最近のアンケートでモルモンが教会の個々の会員を指す言葉だということを多くの人が分かっておらず、大抵はクリスチャンであるのかも疑問に思っていることが指摘されました。ハリケーンや地震、洪水、飢饉の被災地でヘルピングハンズが活躍している記事を世界中の人が読んでいるのに、それらの人道支援活動がキリスト教の組織である私たちと結びつきません。自分は末日聖徒イエスキリスト教会の会員だと説明するなら、私たちが救い主を信じ従っていることをさらに分かってもらえるのは確かです。こうしていけばモルモンという名前から掲示された教会の正式名称やイエスキリストに従う人々を連想するでしょう。2001年2月23日付の手紙で大官庁会は次のように要請しています。救い主の皆を全世界に宣言する上で、掲示された教会の名称、すなわち末日聖徒イエスキリスト教会という名称がますます重要になってきています。教会員の皆さんは可能な限り教会の正式名称を用いるようお願いします。1948年10月の総大会でジョージ・アルバート・スミス大官庁はこう述べました。兄弟姉妹、この大会が終わると世界のさまざまな宗派の人と交流することがあるかもしれません。しかし忘れないでください。神の命令によって主イエス・キリストの皆を名称に持つ教会は全世界にたった一つであることを。私たちも大会が終わってからもこれを忘れることがないように、主への証しをよく伝え、主への愛が常に私たちの心にとどまるように、主イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。
これからこの部会の話者と今朝美しい音楽を提供してくれたタバナクル合唱団に感謝しています。これから愛する預言者トーマス・S・モンソン大官庁のお話を伺います。私たちはあなたのために祈っています。モンソン大官庁、モンソン大官庁のお話の後、聖歌隊が救い主ワレ・シンズを歌います。閉会の祈りは70人のジェームス・B・マルティノ長老です。この大会の最後の部会は午後2時に開会します。
My beloved brothers and sisters.
愛する兄弟姉妹の皆さん、今朝私たちは素晴らしいメッセージを聞きました。一人一人の話者に敬意を表します。特にロバート・D・ヘイルズ長老が元気になって再び出席できたことを嬉しく思います。ボブ、愛していますよ。今朝皆さんに何を話したらよいか考えてきましたが、皆さんにとって必要で時期にかなっていると思うことと、それについて感じていることを話すようにという霊感を受けました。導きがあるように祈っています。私はこの世に生まれて84年になります。もう少し詳しく話せば、私はチャールズ・リンドバーグが単葉単発単座の飛行機でニューヨークパリ間単独無着陸飛行に成功した年に生まれたのです。それから84年の間に多くのものが変わりました。人類が月に到達して帰還を果たしてから長い年月が経ちます。空想科学小説の世界の話が現実のものになってきました。そして現代科学技術のおかげでその現実は次々に移り変わり、ついていくのがやっとです。ダイヤル式の電話や手動のタイプライターを覚えている人にとって、現代の科学技術は驚きを通り越しています。同時に社会の道徳的な標準も驚くべき速さで変化してきました。かつては不適切で不道徳とされていた行動が、今では容認されているばかりか、多くの人から好ましいと思われています。最近イギリスの首席ラビジョナサン・サックスが書いたウォールストリートジャーナルの記事を読みました。サックス氏はその中で次のように書いています。実質的に1960年代には西欧のあらゆる社会で道徳の変革が起きた。行動を規制する従来の倫理が全て覆されたのである。愛こそが全てとビートルズは歌った。ユダヤ教とキリスト教の伝統的な道徳基準は捨て去られ、代わって登場したのは自分の利益になるなら何をしてもいいという考え方である。十戒は独創的な十の提案でしかなくなった。ラビであるサックス氏はこのように続けています。私たちは経済的資源を見境なく浪費してきたが、道徳的な原則も同様に捨ててきた。世界の大半の地域で宗教は過去のものとなり、購買と消費を進め、きらびやかな衣服をまとってひきらかすよう仕掛ける文化に対抗する心情は存在しない。道徳など古臭い、良心なんて弱い人のためのものと考え、何よりも大事な戒めはただ一つ、あなたの罪は知られてはいない、なのである。兄弟姉妹の皆さん、残念なことにこれが私たちの取り巻く世の中の状況です。こんな世界で生きていけるのかと嘆きます。いいえ、私たちの人生にはイエス・キリストの福音があります。道徳は古臭いものではありません。 私たちには良心が備わっていて、それが行動の指針となっているのです。私たちは自分の行動に責任を持っています。世の中は変わりましたが、神の律法は不変です。変わっていません。これからも変わらないでしょう。十戒はまさにその変わらない律法であり、戒めです。提案などではないのです。それには神がイスラエルの子らにお与えになった時と寸分違わない権威があります。耳を傾けさえすれば、今この場で私たちに語られる神の声が聞こえてきます。あなたは私の他に何者をも神としてはならない。あなたは自分のために刻んだ像を作ってはならない。あなたはあなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を覚えてこれを聖とせよ。あなたの父と母を敬え。あなたは殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人について偽証してはならない。あなたは貪ってはならない。私たちの行動規範は不動であり、交渉の余地はありません。それは十戒だけでなく、救い主が地上におられた時に語られた三条の水訓にも見られます。主の教えの至るところに出てくるのです。それは現代の啓示の中にもあります。天の御父は昨日も今日も永遠に変わらないお方です。預言者モルモンは、神は永遠から永遠にわたって変わらないお方だと言っています。ほとんど全てのものが移り変わっていくように見える世の中にあって、変わらぬ神は私たちの拠り所となり、安全な怒りとなります。これにしっかりと捕まっていれば、危険な海に放り出されることはないのです。世の中の人の方が自分よりずっと楽しんでいるように見えることがあるかもしれません。教会員が守っている行動規範を窮屈に感じる人がいるかもしれません。しかし兄弟姉妹の皆さん、はっきりと申し上げますが、救い主に従い戒めを守ることによって注がれる御霊ほど大きな喜びを人の生活に与え、大いなる平安を魂にもたらすものはないのです。この御霊は世の多くの人々が行う活動の中に宿ることはありません。使徒パウロはこの真理を次のように宣言しています。生まれながらの人は神の御霊の賜物を受け入れない。それは彼らには愚かなものだからである。また御霊によって判断されるべきであるから、彼はそれを理解することができない。私たちは誰でも気を許せば生まれながらの人という言葉通りになってしまいます。霊的なものから遠く隔たったこの世にあって、私たちは注意をしなければなりません。教会の標準に合わないものはいかなるものも拒むことが極めて大切です。そうすることによって神の王国で永遠の命を授かるという最大の望みを捨てることを拒否するのです。それでも嵐が戸を打ち叩くことがあるでしょう。この世でそれを避けて通ることはできません。しかし福音をもといとした生活をし、救い主への愛を心に満たしていれば、それに対処し、そこから学び、それを克服する備えが十分にできます。預言者イザヤはこう言いました。正義は平和を生じ、正義の結ぶ実は常しえの平安と信頼である。世にあって世のものとならないためには、祈りを通して天の御父と話す必要があります。御父は祈るように私たちに望んでおられます。御父は祈りに応えてくださいます。 第3ニファイ第18章の記録によれば、救い主はこうおっしゃいました。あなた方は誘惑に陥らないように常に目を覚ましていて祈らなければならない。サタンはあなた方をふるいにかけることを願っているからである。だからあなた方は私の名によって常に父に祈らなければならない。与えられると信じて私の名によって父に求めるものは正当であれば見よ、何でもあなた方に与えられる。私は12歳くらいの時に祈りの力についての証しを得ました。当時私はお金を稼ぐために必死で働き、どうにか5ドルを貯めていました。大恐慌の頃のことでしたから、5ドルは大金でした。特に12歳の少年にとってはそうです。自分の稼いだ5ドル分の硬貨を全部父に渡すと、父は5ドル札をくれました。その5ドルで何かを買おうとしていました。それが何だったかは今では思い出せませんが、そのお金が自分にとってどれほど大切だったかは覚えています。当時家に洗濯機はありませんでしたから、母は洗濯物を毎週洗濯業者に送っていました。 2,3 日すると濡れた洗濯物と私たちが呼んでいたものが山のように送り返されてきました。母はそれを裏庭に張った物干し用のロープに干すのです。私は5ドル札をジーンズのポケットに入れました。そしてもう想像がつくと思いますが、そのジーンズはポケットにお札が入ったまま洗濯業者に送られてしまったのです。それに気づくと私は心配でたまらなくなりました。洗濯業者では洗濯する前に必ずポケットの中をチェックすることは知っていました。チェックの時に発見されて取り出されていなければ、お金は洗濯している間にポケットから出てしまい、ほぼ確実に洗濯業者の従業員のものになってしまうだろうと思っていました。持ち主に返したくても持ち主がわからないからです。あの5ドルが戻ってくる可能性はとてつもなく低いものでした。ポケットには5ドルが入っていたんだと母に言った時、大好きな母も同じ考えでした。
I wanted that money.
あのお金が返ってきてほしいんだと、あのお金が必要なんだ、僕は一生懸命働いてあのお金を稼いだんだから、一つだけ自分にできることがあると思いました。窮地に陥った私は天の恩父に頼りました。濡れた洗濯物が戻ってくるまで、あのお金が無事ポケットに入ったままでありますようにと祈ったのです。長い長い2日間が過ぎて、配達のトラックが洗濯物を運んでくる頃、私は窓のところに座って待っていました。トラックが縁石に寄せて止まると胸がドキドキしました。濡れた衣類が家の中に運ばれるや否や、すぐに自分のジーンズを掴んで寝室に駆け込みました。私の震える手でポケットの中に入れました。最初何も見つからなかったので、全てを失ってしまったと思いました。でも次の瞬間、濡れた5ドル札が指に触れたのです。それをポケットから取り出すと深い安堵の気持ちに包まれました。心から感謝の祈りを天の御父に捧げました。御父が私の祈りに応えてくださったことが分かったからです。その時以来、答えられた祈りは数えきれません。私が天の御父と祈りを通して話をしない日はありません。それは私にとって大切な会話の時間となっています。この会話がなければ私は道に迷ってしまうことでしょう。このような関係を天の御父との間にまだ気づいていない人は、それを気づけるように努力してください。そのように努力すると、御父の霊感と導きを生活の中に受けられるようになります。これはこの地上で霊的に 生きていくために誰にとっても不可欠なものです。そのような霊感と導きは御父からの賜物で、求めさえすれば誰にでも与えられます。なんと大きな宝でしょうか。天の御父が霊感を通して私に御心を伝えてくださるとき、私はいつもへりくだり感謝をします。霊感に気づくこととそれに頼り従うことを私は学んできました。何度も何度もそのような霊感を受けてきました。一度劇的ともいえる霊感を受けたことがあります。1987年8月のドイツフランクフルト神殿の奉献式の時でした。奉献式の最初の数日一緒にいたエズラ・タフト・ベンソン大官庁がその後帰国したため、残りのセッションの司会をする責任が私に回ってきました。土曜日にフランクフルト神殿地区のドイツ人の会員のためのセッションが開かれました。オランダ出身の傑出した指導者の一人、ピーター・マーリック兄弟のことを私はよく知っていました。セッションが始まる前、私はマーリック兄弟にお願いして、腹からのドイツ人の会員たちのために話をしてもらうべきだ、彼が第一話者になるべきだとはっきりと感じました。その日の午前中、神殿で彼を見かけなかったので、地域会長のカールス・イエーシー長老にメモを渡し、ピーター・マーリック兄弟がそのセッションに出席しているかどうかを尋ねました。立ち上がってセッションを始めようとした直前、マーリック兄弟は出席していないという返事がエーシー長老のメモによって届きました。他の用事で出かけており、翌日軍人ステークのために開かれる奉献式のセッションに参加する予定だと書いてありました。ところが、私が立ち上がって歓迎の挨拶をし、プログラムの概要を紹介していると、ピーター・マーリック兄弟が第一話者だと発表しなさいという間違いようのない霊感をもう一度受けたのです。マーリック兄弟は神殿の中に絶対いないと AC 長老から知らされたばかりです。自分の思いとは正反対の霊感でした。しかし私はこの霊感に頼り、聖歌隊の発表と祈りについてアナウンスしてから、最初の話者はピーター・マーリック兄弟だと言ったのです。席に戻って AC 長老の方を見ると、驚いた表情をしていました。
後
で聞いたのですが、第一話者がマーリック兄弟だと発表されたときには、エシチョロは自分の耳を疑ったそうです。驚いた顔をしていました。私がメモを受け取って確かにそれを読んだことを知っていましたから、本人が神殿のどこにもいないことが分かっていながら、なぜ話者をムーリック兄弟に発表したのかが理解できなかったそうです。ちょうどその頃、ピーター・マーリックはポートシュトラッセにある教会の地域事務所で集会に出ていました。集会の途中でマーリック兄弟は突然、当時の地区代表だったホークス長老の顔を見て、あなたなら私をどのくらいの時間で神殿に連れて行けますかと言ったのです。ホークス長老はスポーツカーを早く運転することで知られていましたので、10分以内で送り届けられます。でもどうして神殿に行く必要があるんですかと言いました。マーリック兄弟はなぜ神殿に行く必要があるかわからないことを認めながらも行かねばならないと感じたのですと言いました。二人はすぐに神殿に向かいました。聖歌隊が素晴らしい歌声を響かせている間、私はピーター・マーリック兄弟が現れるのではと見渡していました。でも現れませんでした。驚いたことに、それでも何の不安もありませんでした。すべて大丈夫だという穏やかで揺るぎない安心感があったのです。開会の祈りがちょうど終わろうとするとき、マーリック兄弟が神殿の玄関から入ってきました。本人には自分が来た理由が全く分かっていませんでした。廊下を足早に歩いていると、モニターに私の映像が映っているのが見え、私がこういうのが聞こえたそうです。ではピーター・マーリック兄弟のお話を伺いましょう。エーシー長老の驚きをよそに、ピーター・マーリックは 直ちに部屋に入ってきて壇上に立ったのです。セッションの後、マーリック兄弟と私は彼が壇上で話す前に起こったことについて話しました。その日、私だけでなくピーター・マーリック兄弟にも霊感が与えられたことについて私たちは深く考えていました。この驚くべき経験は私にとってそのような霊感を受けるにふさわしくなければならないこと、そして霊感を受けたらそれに頼り従わなければならないことの確かな証になりました。主がフランクフルト神殿のその封建セッションに集まっていた人たちに主のしもべピーター・マーリック兄弟の力強く心を打つ証をお聞かせしたいと聞かせたいとお考えになっていたことには何の疑いもありません。愛する兄弟姉妹の皆さん、祈り霊感を受けるという天の恩父との交わりは人生の嵐や試練を乗り越えるために必要です。私に近づきなさい、そうすれば私はあなた方に近づこう、熱心に私を求めなさい、そうすればあなた方は私を見出すであろう。そのように主は進めておられます。そうするときに私たちは生活の中で主の御霊を感じるようになり、義に固く強く立とうという望みと勇気を得ます。つまり聖なる場所に立ち動かされないようになるのです。私たちの周りで世の中が変わり社会の道徳基準が目の前で崩れていこうとも、主に頼る者に主がお与えになる尊い次の約束を私たちが忘れることがありませんように。恐れてはならない、私はあなたと共にいる。驚いてはならない、私はあなたの神である。私はあなたを強くしあなたを助け、我が勝利の右手を持ってあなたを支える。なんという約束でしょうか。それが私たちにとっても祝福となりますように、私はそれを心から祈ります。イエス・キリストの私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの聖なる御名によって、アーメン。
Thank you.
Our Father in heaven, we humbly come before you.
天にいらっしゃいますお父様、私たちはへり下りこの部会の最後にお父様のもとに来て、お父様に私たちは預言者に対する感謝を捧げます。預言者の言葉を聞くことができ、そして私たちは前進していくことができますように、お父様から導きを受けることができますように、私たちの生活に必要なことを理解していくことができますように、どうぞ私たちが私たちに与えられている神聖な責任を全うし、そして御子について証しをしていくことができますように、私たちの心の中に救い主に従い、そしてその戒めに従いたいという望みを強くしていくことができますように、お父様の御言葉が世界に述べ伝えられますように、そして人々がお父様の身元に行きたいという望みを抱き、そしてその祝福を受けたいと望むことができますように、どうぞ私たちが自分の心の中にさらに大きな望みを抱き、さらに強く、さらに大胆にお父様の戒めを守っていけますように、イエス・キリストの御名により、アーメン。
This has been a broadcast of the
末日聖徒イエス・キリスト教会第181回半期総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれました。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。